クリア
小松の
KK ナイト。はい、ということで第549回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで549回ですよもうなんかもう半ばカウントダウン的なところでございますが、まあ、来週が、まあ、50回を切り番として550回が次回やってくると549回ですね。なんかついこの間500回、ね、500回すごいキリがいいので500回って言ってたような気がするんですけど、もうだから1年弱来てるってことですよね。
そうですね、まあ、3週ほど巻くぐらいな感じになって、
はい、
まあ、お前は5月上旬だったか4月下旬だったかぐらいの感じですかね。
ですよね、うん、だからもうあっという間に550回がやってきそうなところでございますが、いや、もう3月の最終週の配信ということで、もう新年度始まっちゃいますよ、小松先生。
やばいですね。
やばいですよね本当にあの、まあ、新しく授業が始まりますので、まあね、準備等々ももちろんあの進めてはきているんですけど、それで言うとね、ちょっとあの、この収録をしている前の週末、あのね、有志のっていう言い方しておきましょうか、先生方と集まってちょっと来年度以降の授業どうしていこうかっていう、ちょっとね、意見交換会をしましたよね。
そうですね、ちょっとね、振り返りも含めてね、一緒にやりましたね。
まあ、なかなかちょっとあの学校の公式でこう集まってあの話をしてっていうところも、ちょっとフットワークの部分だったりとか、なかなか、まあ、この今急激にちょっといろんなことが変化している環境がある中で、有志という形でというか、ご参加いただける先生方がいればという感じで、少なくとも私と小松先生は時間取ってるのでまあ最悪あの2人でもまああのね、いいかみたいなぐらいの心持ちでお声掛けしましたらね、先生方来てくださってね、
はい、
でもいい有意義な時間が取れましたね。
いや、そうですね、ある程度こうそうですよねっていうところもあれば、まあ、各先生方で思ってることだったり、はい、まあ、むしろこう刺激になるようなね、こう、うん、取り組みとかを聞けたりとかしてよかったですよね。
はい、やっぱりあのもちろんそのあのいわゆる公式のそういったなんか集まりみたいなところで話をするっていうことももちろんあの大事ですし、ぜひぜひ回数は増やしていきたいところではあるんですけど、こう逆にあのそことは違う非公式っていう言い方はあえてしておきますけどみたいなところっていうのは気持ちも楽にお話ができるというか、
うん、
なんかね、あの有志で要は集まってるわけですから、
まあそうですね、会議的な要素はちょっと低め、
低いですよね、うん、だから
ディスカッションですもんね、
うん、ディスカッションだし、ちょっとこう割と自由にちょっと楽な気持ちでお話ができるって意味で言うと、なんかあのそういう場も大事だなっていうふうに思ったりしますね。
うん、そうですね、まあ、我々やってるポッドキャストもまさにそんな感じではありますけど、
うん、そうそうそうそう、でやっぱりね、他大学 の, あの先生方なんかも見てもあの割とそういう場を持ってらっしゃるなっていうのが割と目にすることが多くて、例えばね、このポッドキャストでよく登場する11年目に入ってきてますけど、中で唯一のゲスト、玉川大学の K 先生なんかはあのね、あの玉川大学の先生とか学生さんとか卒業生さんとか、あまりこうなんていうんですか、職域を区別せずというか同じテーマでね話す、なんかクロストークみたいなイベントもずっとやってらっしゃいますもんね。
うーん、そうですね、
だからああいう場ってとってもだから大事ですよね。もちろんそのね、玉川大学のその K 先生がやられてる取り組みは、まあ、大学の中の一つちょっとイベントっていう意味合いはあるかもしれませんが、とはいえなんかこう学生さんとか生徒さんとか卒業生さんとかあの先生とかっていうところのちょっと垣根を越えてなんか同じテーマで話をして、また授業とは違う評価される場じゃない形で話をしているっていうところが割とね、あの今ね言ってたこの間やった意見交換会とも近いちょっと なんでしょうかね、もう少しちょっと気軽なというか感じでお話ができる場作りをされてるなっていうふうに思うので、
はい、
なんかそういうのってやっぱ大事ですよね。
うん、ちょっとやっぱりコミュニケーションの質は違うなと思いますよね。まあ、だから仕事としてのコミュニケーションはそれはそれでね、緊張感持ってたりとかね、あのお仕事としての取り組みとして真剣にっていうところ で、
うん、
でこっちももちろんね、この間のやつも真剣っちゃ真剣だけど、
うん、
でもまあね、やっぱ話を僕はやっぱり聞くっていうところって相手にやっぱりリラックスしてもらったりとかね、うん、はい、楽しくっていうところがあることで、まあ話引き出せるっていうところはやっぱあると思うので、
はいはい、
まあ、僕もそういうふうに話してもらいたいし、
はい、
うん、話聞きたいなっていう感じだったので、割とその辺はね、明るくこう話しやすい場作りをするとなると、ちょっと仕事のね、その硬いところとは違う良さがやっぱありますよね。
はい、ってなところなんですが、もうちょっとこの今の流れでお話をしていこうかなと思いますが、今日は教育界、一応カテゴリーで言いますと、ターンで言いますと教育界でございまして、まあ何の話をしようかなっていうところではあったんですが、今みたいなちょっと場所に関するお話をちょっと今日できればなっていうことで、編集会議でお話がまとまりまして、でこれがですね、キーワードサードプレイスですよ。サードプレイス、
はい、
どうですかね、リスナーの皆さん、このサードプレイスという言葉聞いたことありますかね。すごい新しい言葉ではないですよね。
はい、
昔からですね。多分私たちもこう記事を参照したりすると、やっぱ数年前ぐらいから割とこの言葉をキーワードにした記事は割と上がっているので、すごく今の新しい言葉ということではないですが、割とここ近年ね、このサードプレイスという言葉は割と聞くようになりましたよね。
そうですね、僕はまあそんなしょっちゅうは聞かないものの、僕は たまたま自分が聞いてるラジオでそういうコーナーの名称で、その お悩み相談っていうところでサードプレイスっていうコーナーを使ってる方がいたので、まあちょっとそういう言葉ってね、こういう教える現場となんか関係性ってどうなんかなっていうので、うん、ちょっと今回ね調べたりとか、どうすかねって話になったので。
そうですよ、だって今私リスナーの皆さんにサードプレイスって言葉って聞いたことありますかねってお声掛けしましたけど、同じことを編集会議でまず小松先生に私はされたので、クリア先生サードプレイスって言葉聞いたことありますかってで、割と単語自体は聞くんですけど、それがどういうものかっていうのはなんかあんまりそんなに意識をしてなかったので、ということで編集会議でちょっとこう小松先生にちょっとご教授いただきながら、
まあ、は
い、ちょっといろいろ見てたらちょっと面白いやっぱり話だったので、今日はちょっとサードプレイスについて、はい、お話がゆるりとできればなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたしますというところでございますが、
はい、
まあでもだから先ほど冒頭に言った私たちがやった意見交換会とか、まあね、他大学さんでやってるそういった、集まりであったりとかも、まあ、割とこうスタンス的にはサードプレイスっぽいものでもあるかなっていうふうに思うんですが、じゃあこのサードプレイスって何でしょうということなんですけど、まあ3番目の場所ですよね、直訳すると。
はい、
はい、ですので、でまあ、いくつかですね、ネットなんかも見ていくと、サードプレイスとはということで解説がされているページもありますし、もう今で言うと、ね、AI さんに、ね、聞いてあげると、はい、まあ、サードプレイスというのはこういうことですよというのをお答えいただけるんですけど、サードプレイスというのは、これはアメリカの社会学者の方ですね、レオ・オルデンバーグさんという方が、最初に提唱をしたと。一応 KDDI さんが発信しているメディアで、サードプレイスとは必要なメリット、必要性やメリットを見つける方法などを紹介っていう記事があるんですけど、そこにサードプレイスとはということで、1932年にアメリカの社会学者レオ、オルデンバーグが最初に提唱したと言われているとってなところなんですが、これは、要は、サードプレイス3番目の場所なので、ファーストプレイスとセカンドプレイスがまずあるわけですよね。
はい、
はい、でじゃあファーストプレイスセカンドプレイスなんでしょうというところなんですが、まあ、小松先生がねチャット GPT さんなんかにも聞いていただいているので、その情報もちょっと参照しつつお話をしていくと、第一の場所、これはまあ家庭ですよね、自分がまあ生活をしている場所、はい、これが、ファーストプレイス第一の場所、はい、で セカンドプレイス第2の場所は、職場であったり、まあ、学生さんであったら学校であったりということで、これが、セカンドプレイスと。じゃあサードプレイスはっていうことなんですが、その要はどちらでもない場所ですね。はい、義務や必要性に縛られるんじゃなくて、まあ、自分の心に従って、進んで向かう場所っていうところかなという感じですよね。
あれそんな前だっけって思って、
あ、今でもですね、僕もちょっとまた別のサードプレイスのことを説明しているページを開いてるんですけど、そこだと1989年に著書で提唱してるって書いてますね、
はい、1932年ってレイ・オルデンバーグさん生まれた年なんですよ。
なるほど。
ちょっと混ざってるかもしれないです。だから
1932年がレイ・オールデンバーグさんが生まれた年なんでしょうね、おそらくね。
うん、おそらく、うん、
なのでちょっとそこら辺で記述ミスが、 KDDI さんの記事はあるかもしれないですね。
はい、
はい、別の記事で、アイデアス・フォー・グッズとグッドという、社会をもっと良くする世界のアイデアマガジンというメディアで、サードプレイスとはというページがあるんですけど、そこでは、1989年に、オルデンバーグさんが著書で、はい、提唱しているというふうに、はい、言っておりますね。こちらが正しいんじゃないかと、
うん、おそらく、
はい、思います。はい、訂正いたします。KDDI さんに代わって訂正いたします。はい、というところですが、はい、ですので、まあ、第3の場所、どちらにも属さない自由な居場所ということですね。で、チャット GPT さんは、このサードプレイスの定義のコアっていうのを3つ挙げていただいてまして、役割から解放される、まあ、例えば学校の場であれば学生とか教員という立場が外せるですね。あとは自発的に関わる、強制されない、そしてこれ結構大事みたいで、偶発的な交流が起きるということで、そこに交流があるっていうのも結構このサードプレイスという言葉自体の意味としてはあるようですね。はい、また、さっきのページに戻りますが、Ideas for Good というアイデアマガジンというメディアのところで言うと、サードプレイスの定義として8つ8個の条件が上がっているということで、その8つの条件、KDDI のページにもこの8つの条件がついてるんです、書いてあるんですけど、伝えておくと、中立性のある場所、全ての人に平等な場所、会話が重視される場所、アクセスしやすい場所、あと常連のいる場所、控えめだが安心感のある場所。これなんで控えめだががわざわざついてるんですかね。控えめだが安心感のある場所、そして陽気な雰囲気のある場所で、第二の家となる場所っていうこの8つが、条件ということなんで、これひょっとしたらその著書に書いてあるのかもしれないですね。
うん、かもしれないですね、うん、
っていうところです。だからこう見てもやっぱり、常連がいるとか会話が重視されるとかっていうところで言うと、やっぱりちょっと交流っていう意味合いが少し、サードプレイスっていう言葉だけで言うと第3の場所なんで、場所だけを指してるような感じがありますが、少しそこに交流の要件っていうのは少し入ってきてるかなっていうのはちょっと感じられるところかなっていうふうに思いますね。でもね、その、チャット GPT さんが言ってる定義のコアで、役割から解放される偶発、自発的に関わる偶発的な交流が起きるっていうところで言うとね、さっきのね、例で挙げた玉川大学さんのね、K 先生がやってるクロストークなんかはね、やっぱね、学生教員の立場をなく自発的に皆さんが集まって交流でやり取りされてるっていうところで言うと、やっぱりね、サードプレイス的な役割は結構ね、ありますね。まあ先ほどの私たちがやった意見交換会も、まあね、みんな教員という立場ではありますけど、まあそのなんか先生という立場を大きく持ってっていうよりはね、お話をしたような感じがあるのでっていうところかなと思いますし、なんかもうこれオチ的なところではありますけど、もう一番私は小松先生でサードプレイスに当たる場所として、もうバッチリなのはもうこれですよ。このポッドキャスト、
はい、
もうこれがもうまさにですよね。
そうですね。もうだから、うん、ここの場所を作る過程として、編集会議とかして、その編集会議の時に近況の話とかね、
はい、
あの授業の話とかやっぱしてると、はい、まあ一応ね、家庭ではなくて職業の場ではあるけど、講師的な場ではないので、
うん、ないので、だからよくね、あのこのポッドキャストを言う時、それこそ来月言うと思う、次回言うと思うんですけど、このポッドキャストは、デジタルハリウッド大学及びデジタルハリウッドで教員をやってる、小松とクリアが、その立場ではなくて個人的なあれで話をしてますってね、毎回言うんですけど、あのまさにそこですよね、うん、役割から解放された上で、でももちろんそういう活動はしてるわけですから、そういう話はするわけですけどね、そこはやっぱり大きいですよね。
そうですね。でもこのね、やつの定義とか読んでても結構ね、僕ね、こうバチッとこう自分の中でうまく整理がつかないなと思ったら、結構ね範囲が広いんだなって感じがすごいしています、第三の場所としての、
う
ん、
で、はい、
僕の中でなんでサードプレイス大事なのかなとか、まあいろいろとこう考えたんですけど、
はい、
あの、あ、まあちょっとまあ先の話になるかもしれないんですけど、うん、まあここに出てきたそのね、セカンドプレイスとかで結構その悩んじゃったりとか疲れちゃったりとかするっていうところで、まあ第三のこのサードプレイスがあることで、そっち側がなんか健全になりやすいのかなっていう、
いや、だと思いますよ、
うん、っていうところにつながるんだったら、うん、まあちょっとそういうことがなくて疲れてる人とか、まあ悩んでるね、先生も学生もそうなんだけど、まあそういうものが持つといいよとか、うん、そういうところのお互いね、あの悩み持ってる人同士のコミュニティとかに、ね、探してみるとかっていうのきっといいんだろうなっていうふうにちょっと
思いますね。
思いますね。
思いますよね。はい。じゃあちょっと、まあ実際どういう場があるのかなっていうところが、はい、あるので、まあこれもチャット GPT さんがまとめてくれているところを、まあ、ちょっとつまみつつっていうところなんですが、サードプレイスの具体事例ということで、まずは、カフェ、コーヒーショップですね。まあ、スターバックスとか、はい。まあ、もちろんね、いろいろ、ありますけど、はい。特徴としては、長居ができる。会話してもまあいい。一人でも、複数でも成立する。ということで、あと弱いつながりが生まれる場ということで、いうところですね。
まあだからあれじゃないですか。先生もきっと前に話してて、あるなと思うんですけど、大学時代いつも昼休みとかね、うん、授業終わりにいる場所って結構定位置とかありませんでしたって。
あ、そうですよ。もう要はサークルの溜まり場なんですけど、が、私が大学時代に在籍した、いわゆる軽音楽系のサークルっていうのは、まあ、言っちゃ私が、私中央大学というところの卒業なんですけど、中央大学って日本で2番目に学生数多いんですよね。日大の次に多いんですけど、だからサークルもそりゃあって、だからね、サークル等が割り当ててもらえてなかったんですよ。
ああ、なるほどね。
もうサークルが山ほどあるから、じゃあサークル委員でどこにいるのっていうと、もう学食の一角をたまり場と称して、ちっちゃなもうサークルの名前の筒作って、そこに置いてそこにいるわけですよそうでいうところで言うと、もうまさにね、こういうちょっとカフェ、コーヒーショップ、まあ学食ですけど、もうそういうちょっとワイワイしたようなところで、まあ会話ができてっていうところですよね。もうまさに、でもサークルなんかはね、編集会議でも言ってたんですけど、もうサードプレイスの代表的なものですよね。
そうですね。趣味とかね、そう、お互いそのファーストプレイス、セカンドプレイスで話さないような、
はい、
ね、気楽に話ができたりする場所でもあると思うんでね、うん、
で学校っていう場でのサードプレイスっていうところで言うと、やっぱり職域が関係なく、あと評価されない場であるっていうことで言うと、うん、サークルはね、もうすごくサードプレイスとしての機能があるなっていうふうに思いますが、はい、ってなところですね。で、まあ、こういったカフェやコーヒーショップは、まあ、会話もしやすいっていうところ、長居がしやすい、会話がしやすいっていうところで言うと、まさにサードプレイスに非常に適したところかなと思うんですが、まあ、ちょっと後で出るのかどうかなっていうところで言うと、学校で言うと図書館なんかっていうのはちょっとね、サードプレイスにはなりにくいですっていうような話もあって、っていうのが、静かにしないといけないから会話がしづらいっていうところでサードプレイスになりにくいっていう話がやっぱ出てくるんですよね。
まあ居心地のいい空間っていうね定義であれば当てはまってる気はしますけど、まあ、うん、ちょっとそういう交流のっていうところであると当てはまらないかもしれない
です ねっていう感じがねあるみたいですね。そして続けてなんですが、サードプレスの具体事例でいうと、まあ、これまさにっていう感じかなと思うんですけど、コワーキングスペース、コミュニティスペースということで、まあ、まさにねコワーキングやコミュニティスペースってその交流をするための場所であり、また、まあ、あの自宅や職場とは違う場所として使用するということで言えば確かにねハマりやすいですよね。
あでもコワーキングスペースってなんか他の人が仕事してるから静かにしなきゃいけないかなみたいなイメージありますけど、そういう感じでも、ね、そういう感じでもないんですかね。
まあでも静かにしましょうっていう感じの場所ではないじゃないですかね。僕も何度か使ったことはありますが、
まあでもなんか仕事でそこをずっと借りてたりとかね常連になったら、まあそう第三のスペースになるかもしれないですね。
さっきのほらそれこそ常連がいるってありましたからね。ね、サードプレイスのあれとして、はい、で特徴としては作業と交流が同時に存在すると、あとイベントが起点になる、そして異文化交流が起きやすいということで、はい、まあ、知識の越境が起きる、わいいですね、僕越境ということが好きなんで知識の越境が起きる場所であるということで、まあ、まさにサードプレイスになりやすいのかなというところですね。そしてこの3番目に現代的サードプレイスというところで上がっているのがオンラインコミュニティですよ。まあ、ディスコード、スラック、はい、まあ、であったりとか、まあ、その他っていう SNS もねそうかもしれませんが、あ場合によってはというところですが、はい、まあ、特徴としては時間場所の制約がない、匿名性や心理的安全性が高い、共通関心ベースでつながるということで、やっぱりねコミュニケーション交流も取りやすいということで、役割より興味でつながる場であるということが大きいということで、これは本当そうですね。
そうですね。ただちょっと僕はこのオンラインコミュニティに関しては、そういう側面があるなっていうところもあるんですけど、これちょっと前に話した依存の関係にもちょっと気になるポイントではあって、
はい、
依存度の強さによってはこれは結構僕はそのセカンドとかファーストプレイスにちょっと問題が発生する場になりかねないなって気もちょっとしています。だからあくまで依存の量が多かったら困るっていうだけで、はい、多分そこまで多くなければいいと思うんですよ。だからなんでそんな話するかというと、うちのやっぱ子供とかがやっぱりそのオンラインでね友達とかとか話したりとかっていうのを夜な夜なしてるんですけど、
はい、
ちょっとね楽しいのはいいんですけど、
はい、
ちょっと依存度が高くなってきて、
高くなりすぎる
っていうね、他のがやっぱねできなくなっちゃうことがやっぱり気になっているので、そうだから側面としてそのなんだろうな、あのサードプレイスがほとんどない人にとっては、僕はそのファーストプレイス、セカンドプレイスを良くするために、別の依存する場所としてサードプレイスという居心地のいい場所を持ってもらったら、ファーストもセカンドもその依存がねばらけるっていう意味でも非常にいいなと思うし、はい、でも逆にこうサードプレイスがメインになりすぎちゃうと、逆にファーストプレイスとかセカンドプレイスが依存が弱くなってしまうことで、かえって辛くなる可能性もあるなっていうのはちょっと、
確かに
ね、オンラインコミュニティに関してはねすごく感じるんですよね。いや、おっしゃる通
り、それはそうかなと本当に思いますね。なかなかねそこのバランスはなかなかね難しいところはねありますよね。はい、はい、そしてじゃあそういったサードプレスなんですが、なぜ必要かということで、昨日別にちょっとチャット GPT さんがチャッピーさんがあの整理してくれてるんですけど、4つ挙げてくれてますね。これが心理的機能、認知学習機能、社会的機能、そして創造性機能ということで、それぞれ簡単にお話をすると、心理的機能というのは、まあ、役割疲れを解消してくれると、まああの学生とか教員とかって役割を持たないっていうのがねサードプレスの考え方なので、まあ、そこで役割疲れが解消できるということと、まあ、安全に発言ができる場としてありますねということで、まあ、心理的安全性の確保が持てるよと。そして2番目、認知学習機能については、偶発的な学び、そして非構造的な知識交換ということで、授業では起きにくい雑談からの理解進化が起きるということで、これもずっと言ってたことじゃないですか。大いなるあの無駄っていう言い方をしてた、
あコロナ の、ね、時によく話しましたね。
授業に行くっていうことで雑談があるのでっていう話をね以前からしてますけど、 やっぱりね、まあ、こういうサードプレイスで、交流を持つことによって、まあ、偶発的な学び、セレンディピティですね、はい、これが生まれやすいっていうのは、まあ、ありますよね。そして3番目の社会的機能ということで言えば、弱いつながりの形成、コミュニティ、帰属感ということで、まあ、孤立の防止ができるので、特に現代の学生には重要かもしれないですねということがチャッピーさんが言ってますけど、
まあ、先生にはいつの時代も重要だと僕は思いますけどね、
はい、あとはでもこれその社会的のところで弱いつながりの形成って書いてるところが、でもさっきの話かもしれないですよ、これが強いつながりになっちゃうとちょっとファーストプレイス、セカンドプレイスに影響が出るかもしれないですよね、だから孤立の防止っていうところではいいんですけど、そこにはまりすぎちゃうとっていうところはあるので、まあ、弱いつながりを形成していく、コミュニティの帰属感がありながら弱いつながりで、形成ができるっていうところがポイントかもしれない。
そうですね。
ですね。
まあ依存はいいんです。依存の量が気にしなきゃいけないですね。
うん、そして、4番目の創造性機能というのは、異なる文脈の接触、思考のリフレーミングということで、イノベーションが生まれやすいのが、サードプレイスだということですね。うん、確かにね。
そうか、そういう書かれ方をすると僕にとっての初期のサードプレスって、この、ね、デジタルハリウッドとかに僕がなんだろうな、専門生として入った頃で言うと、
はい、
あれ階段の踊り場でしたね。
あー、はいはいはいはいはいはいはい、
タバコを吸っている場所が、
そうですよね、
第3のサードプレスだった気がします。そこでやっぱりね、結構そういうなんかなんだろうな、偶発的な言葉だったりとか、なんかそのコミュニケーションっていうのが発生していて、それがなんか自分にい
い
刺激をなんかもたらした感じはすごいありますよね、
はい、うん、いやー本当そうですよっていうところでございます。そして、誰にとって必要なのかっていうことで、まあ、これちょっとチャット GPT さんに、いわゆる大学とか教育の場でっていうような聞き方をしてるので、はい、学生と教員ということで、はい、誰にとって必要かということで、はい、まとめてくれてるんですけど、学生にとっては、まあ、学習評価という圧力から解放されて、分からないと言える場が持てるということですね。で、じゃあ学生にとってサードプレイスに当たるものがないと何が起こるかというと、受動的な学習になり孤立が起こり、これ AI への依存が増大していくということで、つまりは人との対話が減るんじゃないかというところですね。
そうですね。 AI は僕はそういうと心理的安全性の確保的なところで言うと、秘密をばらしてくれないし、
はい、
まあ、自分を認めてくれるっていう居心地の良さはあるんだけど、うん、でもややもすると人とのコミュニケーションの能力を奪いかねないものでもあるなとはちょっと感じますね、
うんうん、そうですよね、
うん、AI には何でも伝わっちゃうけど、一般の人には伝わらない言葉でずっと喋ってたりするのも分かんないですからね、
はい、
ちょっとここはね、対話増やしてほしい気はしますね。
そうですね。そして教員にとってはですね、教える役割から解放されて、そして他の教員だったり学生とのフラットな対話ができるんですよということで、はい、この他の教員とのフラットな会話ができるというのはね、やっぱこの間の意見交換会なんかはね、
そうですね、
でしたよね、はい、
だからそしそうですね、うん、教える役割からの解放か、なんか教えるの辛い時期も確かにあった気もするけど、今さないもんなそうだと、うん、
はい、そして、まあ、そういう場がもし教員にとってないと、不足すると何が起こるかというと、一方通行の教育になり、
うん、
そして学生の理解の欠如が生まれてくるというところですね、
うん、
はい、そしてもう一つ実はあって、組織、いわゆる大学として、はい、必要な理由っていうのが知識の循環、
うん、
そしてここにあるんですね、やっぱ非公式なナレッジ共有、
はい、
ね、というところで、大学にとってもやっぱりサードプレイスっていうのは必要であるだろうと。
ちょっとそういう意味で言うと、 そうね、大学の事務局とのサードプレイスがなんか欲しい気はします
ね。ああ、そうですね。ただ、ここで今度じゃあ大学におけるサードプレイスとは何かっていうことをチャッピーさんがまとめてくれてるんですが、ここ実はね重要なんですよね。既存の大学の空間には問題があると。で、教室、これはもうそもそも評価される場であるので、これ世界のプレイスそのものなんだと。
まあ学校ですもんね。
学校ですから。で、じゃあ図書館はっていうと、さっきちょっと早めに言っちゃったんですけど、静的すぎる、静かすぎる、だから交流が起きづらい場であると。で、あとは研究室、まあうちの大学でいうとゼミに当たるかなと思うんですけど、は所属性が強いっていうところですよね。なので、サードプレイスが存在しにくい場であるのが大学であると。そうだから、実はこのチャッピーさんが最後にまとめてくれてるところで言うと、大学の場合は意図的にやっぱりちょっと作りに行かないといけないって、意図的に設計しないと生まれないっていうまとめをしてくれてるんですよね。はい、ですので、まあ、大学におけるサードプレイスの条件としては、強制されない、単位評価と切り離す、立場が外せる、まあ、先生学生上下関係を弱める、雑談が許される、滞在コストが低い、これ大事ですよね。
ああ、これお金がかかんないってことですか。
まあそうでしょうね。
うーん、時間
も、まあコストっていうのはお金、うん、お金もあるでしょうし、そのな、あのやっぱり安いってこともあるじゃないですか。
うん、そうですね、
場として、うん、あのというところかなというふうに思います。まあなんかね、あのこれもよく聞く話ですけど、あの雑談ルームを作って雑談ができないみたいな。
ああ、そうか。雑談ルームなのに雑談禁止の張り紙がみたいな話がなんか、
ね、
昔どっかで見た気がするな。
そうそうそう。みたいな話もありますが、そこだとね、まあ、せっかくのサードプレイスになりやすい場所であるのに、まあ、そこがちょっと難しくなってるっていうところがね、ありますよね。で、まあ、あの、教育に生かすための具体的な設計ということで言うと、学内に雑談 OK 空間を設置と、まあ、今の雑談ルームって話じゃないですか、うん、で教員も混ざるが教えないで、そういう場が生まれることによって、効果としては学生の思考の言語化が生まれやすくなるし、教員の観察機会が増加していくんだよっていうところですよね、うん、
はい、そうですね。教室の中だけだと正直分かんないですからね。
はい、
まあ、今ちょっと担当してないですけど、ゼミになって話してみたら全然めっちゃ話す子だなとかっていう子も結構いましたからね。
はい、うん、でもね、そういう意味で言うと、僕割と楽しいな、そういう意味での楽しいなと思うのは、まあ、まあ、あんまりあの盗み聞きみたいな言い方でなるとちょっとあんまり良くないんですけど、あの僕カフェテリアで東京に行った時食事すること多いんですよ、お昼。だいたいカフェテリアって学生がそれこそたむろしてるので、私自分の学生時代じゃないですけど、はい、ともね、いろんな話してるんですよ。授業の話とかなんとかなんとか、はい、だから聞こえてくるじゃないですか。
はい、
まあやっぱね、あの学生の観察機会っていう意味で言えばやっぱ面白いですよ。
うん、
うん、教室という場でのちょっとこう、なんていう、評価されるっていう場じゃない、ちょっと気楽なあれ場で言うと、やっぱね、学生さんにとって、あのカフェテリアで食事しながら仲間と話すっていうのは、まさにサウドプレイスになるのかなと思うので、
まあ、人によってね、居心地はちょっと違うかもしれないけど、まあ、うん、居心地が良ければサードプレイスになるでしょうね。
はい、っていうところですね。あとは、まあ、サードプレイスの作り方として、テーマ別の、サードプレイスを作るのもいいんじゃないかということで、まあ、私たちの領域でいうと AI、 ウェブ制作、デザインなど、テーマ別に、まあ、雑談、相談、軽い発表の場なんかっていうのを作っていくといいかもねっていう、自発的な学習コミュニティの形成っていう作り方もあるかなっていうところですよね。うん、
まあ、勉強会とかはね、まさにそういうところにつながってくると思いますね。はい、
ですよね。うん、はい、あとはオンラインを併設してあげるということで、まあ、ディスコードなどで雑談チャンネルを設置したり、授業と分離をするというところもあるねっていうところですね。
ああ、そうか。僕今授業でそのオンデマンド教材使って授業してるじゃないですか。
はい、
で、あの時にその雑談をしたいっていう欲求があるって話を前にしたことある、
ね、されますよね。
はい、でそれは結局時間がね、限られてる時間で言うと、 学生にとって興味がない話をするのもちょっと嫌だなと。でも雑談によってその人の興味が引っ張られることもあるよなって言って、今オンデマンド型の授業だと興味なければ飛ばして、興味ある人は雑談聞いてっていう形でやってるんですよね、うん。まあ、それがちょっとサードプレスに なるとは思わないんですけど、ただやっぱ雑談のなんか役割ってなんかそういうのにちょっともしかしたら関係するかもなってちょっと感じますね。
うん、そうですね、
授業との分離っていうところで言うと、その授業のを良くするためのなんか場所というかね、だから僕の場合は多分サードプレイスというよりかは 2.5 プレイスみたいな、ね、場所ですけどね。
2.5 プレイスみたいな感じですね。
あ、だからいいな、 2.5 プレイスがもしかしたらいいんじゃないか推奨
はい、あとはね、事業外のプロジェクトの空間を作るっていうところね、はい、作り方としてあるのかなというところでございます。そして教育的に重要なポイント、本質ということで、まずはやっぱりサードプレイスは教える場ではないっていう、ここを間違えると失敗しますと書いてあります。はい、まあ、教えるはセカンドプレイス化してしまうので、まあ、評価する、そして学生が発言しなくなるっていうところに変わっていきますよというところですね。まあ、なのでサードプレイスの本質は雑談、無駄話、未完成な考え、これ結構大事だなと思いますね。未完成な考え、でこれが結果的に深い理解、創造性、学習継続につながるっていう。なんかこのポッドキャストの場も私たちにとってはサードプレイスじゃないですか。
はい、
で、決して確実に正解が出たもので私たち話してないと思うんですよ。
まあそうですね。
ね、まあそういう意味で言うと未完成な考えじゃないですか。
まあ基本的にもう編集会議から種まきが非常に多い
んですよね。あ、そうそうそうそう。だからやっぱりそこはサードプレイスの本質なのかなっていうのはすごくわかりますね。
そうですね、ファーストプレイスはともかく、セカンドプレイスではやっぱりなんかその種まき的な話ってまだ確定しなかったりとか先に見えなかったらちょっと言うのはね、
しづらいですよね。
うん、相手の時間を奪うっていう感覚になりがちなので、なんかその場ではある程度建設的にその場で、まあ、意味のあることを話そうとしちゃうので、
はいはい、
そうするとその意味のないとかね、なんかそのまだ考え途中のものを話せないってなると、まあ、なんかクリエイティブな発想にはつながりにくい感じはしますよね。
やっぱここがやっぱサードプレイスの本質である、やっぱでも雑談、無駄話、未完成な考えを話せる場ということで言うと、やっぱね、繰り返しになりますが、サードプレイスっていう言葉だけだと第三の場所っていう場所を指しているように見えますけど、やっぱこの中に交流、やり取りがやっぱり必要な要素として多分にあるなっていうのはね。
まあそうですね、だからリアルな場の意味付けでもあるけど、精神的なこう居心地の良い場所、
場所
で、まあその何だろう、解放っていう言い方がちょっとね、どこまで当てはまるかあれですけど、まあそのセカンドプレイスではやっぱり緊張感持ってる部分で発揮できない、持ってると発揮できないようなことが、まあ、サードプレイスっていう心理的にね、安全な場所だったり自分の居心地のいい空間であり、まあ、そこがコミュニティ取れる場所であれば、その自分でねアウトプットができるわけ、
はい、
でそれも実験的なアウトプットだったりとか種まき的なアウトプットが、あ、これっていいのかもとか、まあ、気づきとかにつながりやすい、まあ、生みやすい場所になるんじゃないかなと、
はい、
そうだからね、さっき言った 2.5プレイスみたいな話で言うと、
はいはい、
そういう意味だとその勉強の中でのディスカッションとかってまあ、セカンドプレイス的なものではあるけど、ルール決めてね、ロールプレイ的なその役割の部分って、はい、ちょっとサードプレイス寄りな、
うん、
もしかしたらセカンドプレイスなのかなって感じもちょっと考えちゃいますね、はい、こういう話ってね。
そうですね。そして今重要、 AI 時代との関係っていうところで言うと、ユーザーの関心と直結する部分であって、AI 時代にサードプレイスが重要になる理由というのは、知識の習得、これは AI で代替が可能であると。ただ解釈、意味付け、他者との対話、これは人間領域であるということで、チャッピーさんが言ってくれてますね。
そうだから、なんか AI に関してはね、サードプレイスになり得る場所でもあるんだけど、なんかちょっとこれをサードプレイスとしちゃうと、人によってはなり得るんだけど、人によってはちょっと誤ったなんか、
そう、
投稿になって、まあ、それこそフォースプレイスじゃないけど、うん、4番目の場所として考えた方がもしかしたらいい気はするかな、今の時代で言ったらな、
はい、ということで結論としては、教育設計としては授業構造化された知識 AI と併用で、サードプレイスは非構造な思考対話をする場所であると、ここが必要であるということですね。
まあね、ちょっとチャット GPT のまとめもまあそれっぽい感じでまとめてくれちゃうところもあるので、まあ今このね、ところでどこまでこう、整合性合ってるんだろうかっていうのはちょっとね、いろいろ考えたい部分ではあるんですけど、うん、でもまあそこまで違和感はないまとめではあると思うので、
はい。
うん、まあちょっと人によってね、サードプレスの定義がね、居心地のいい場所とか、その自分の、その安全な確保された、まあ、救われる場所みたいな位置づけの人もいるとは思うので、一概にちょっとね、前定義にはならないんですけど、ただ僕らがなんか先生目線ね、それから学生目線で考えたときに、まあ、サードプレイスっていう概念、発想っていうところを何気なくやってる人にとっては多分そこが実はパワーになってるっていう認識を持てて、よりね、効率よくできたりとか、逆になんか苦しんでる人っていうのはサードプレイスっていうものをちょっと意識したりとか、まあ、サードプレイスっていうものがどういうもので、で、どういったものがあって、で、自分にその入れる場所がもしあれば、多分セカンドプレイスを有効に活かしていけるんじゃないかっていう、これは僕がこのポッドキャストを通じて、ここがサードプレイスだなっていうふうに定義したのであれば、僕はこれがあってよかったと思うし、
うん、
これがあるから多分僕大学の先生続けられてるっていうところがあると思うん
ですよね。だからまとめのところに学生教員の双方に必要ということでやっぱ書いてあって、まあそれはお話ししてきた通りなんですけど、やっぱ立場的に言うと私は小松先生はまあ教員側として今活動しているので、
はい、
教員側としてサードプレイスがまあありなのかなしなのかといえば絶対的にやっぱあった方がよくて、でやっぱりね、編集会議でじゃあ世の中の先生方ってどうなんだろうっていろいろやっぱり探してみると、例えばね、教員コミュニティでジーニーっていうね、コミュニティがあったりして、やっぱり異なる学校の先生方とか、まあそういった先生方とお話ができるようにということで、学校でも家庭でもない本音を語れる第三の居場所をコンセプトとしたコミュニティで、まあ教員向けの勉強会、交流会とかっていうのを定期的にやってる、例えばコミュニティがやっぱりあったりして。
そう、これは今回ね、検索してみたんですよ、
はい、
学校コミュニティみたいなサードプレスみたいな、うん、そしたらまあそれが割と上位に出てきたっていう話なんですけどね、
そういうところなんですけど、やっぱりだからね、先生たちにとっては第三の場所っていうのはやっぱり必要なところだし、求めてらっしゃる方がね、このコミュニティ自体はやっぱり小中学生の先生方がちょっと中心かなと思って拝見はしてたんですけど、うん、いや先生にとっては大事ですよね、もちろん学生にとっても大事だと思うんですけど、
やっぱね、孤独はね、やっぱ前向いて毒だなと思う瞬間ってあって、
うん、
やっぱり先生の活動って、やっぱりその、なんだろう、判断の連続じゃないですけど、
はい、
ね、その学生や生徒にとっていい活動だったり、うん、いい動きを自分でしたとして、それが正しいかどうかの評価だったりとかね、
うん、
なかなかその、もらえなかったりすると、結構その自信を崩すかねない、
はい、
状況にもなったりすると思うんですよ。だけど自分で今こういう活動をしていて、まあ本当にこれがいいことなのか悩んでるっていうところで、一言二言ね、あ、それっていいと思いますよとか、それってこういう懸念があるかもしれませんよねっていう一言二言もらえるだけで、全然その後のね、自分のね、行動に対してのその孤独感と自信っていうところで言うとね、プラスになると思うんですよ、ね、
はい、
だそういうところはやっぱり、うん、一人で戦うんじゃなくて、
うん、
まあ、自分自身を理解する意味でもね、そういうコミュニティなり話せるサードプレイスみたいな場所はあった方が、うん、なんかまあ多分これは人によってね、それがなくても全然できる人もいると思うし、うん、それがあった方がね、すごくパワー出る人もいると思うんでね、うん、まあ、そういうのあるんだなっていうふうに思って、もうちょっとそういう悩みが多い人にとっては、まあそういうところにちょっとね、コミュニティに属してみたりとか、入ってみることが解決になるんじゃないかなって気はします
よね。いや、本当にそう思います。いや、ぜひぜひ、ね、やっぱちょっと長く話しちゃいましたね。
はい。
はい、ぜひぜひ、まあちょっとね、 今回はいわゆる教育の場での視点でちょっとお話をするところも多かったですが、まあ変な話ね、もう次回キリ番回550回で4月入りますんで、
はい、
フォトウォークも来ますよ。
そうですよ、
4月
サードプレイスでしょ、ね、そうですよ
ですので、はい、ぜひリスナーの皆さんとのサードプレイスの場としてもね、フォトウォークなんかも4月はいければなと思いますし、
はい、
あ、ちなみに少なくともちょっとお一人参加してくださる方が、
ね、
出ておりますの で,
です、ね、はい、
今回は2人っていうことはなさそうですけど、
そうですね、はい、
ぜひぜひ皆さん芝又で写真撮りましょう、はい、ということで、はい、ちょっと締めとさせていただければなというふうに思います。 KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております、公式サイトアクセスをしていただきますとサイト上にプレイヤーがございますので、その場で聞いていただくことができますよと。ただし Spotify などなどの登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否や皆さんの端末などにヒュッとですね、情報が飛んできたりデータが飛んできたりしますので、聞き逃しなく聞いていただけるかと思います。いろんなテーマでお話をしておりますので、ながら聞きでも結構でございますので、聞いていただけると K と K が大変喜びますということでございます。では以上といたしましょうかね。はい、お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回キリ番回550回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さよなら。